それでは一言お祈りします。愛する天様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに臨んでください。導いてください。あなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。今日はね、素晴らしい、いい天気になりましたけれど、やはり祈りっていうのはすごいですね。金曜日のね、徹夜祈祷会、またあと個人でもですね、ずいぶん一生懸命祈ってたんですけれど、やはり日曜日にね、決して雨が降ることがないように、まあ、春の嵐ということでね、新聞ではたくさん出てましたけれど、やはり今日守られて、そしてまた、風もね、そんなに強くなく、守られて、そして、今日来ることができました。本当に主を感謝したいと思います。それで、まあ、祈りはね、聞かれますので、どんどん祈っておいていただきたいと思います。そして、まあ、御心ならばね、神様は必ず答えてくださるということをぜひ覚えて、そしてどんな小さなことでもね、祈っていくというのは非常に重要ですので、覚えてどんどん実践していただきたいと思います。それから、インターネットが、用いられてます。で、この前ですね、アメリカに住んでる方が日本に来られたんですけど、私たちに、コンタクトしてくださったんですね。で、何かっていうと、動画を見てね、私たちだっていうことが分かったっていうことで、そして昔、横浜時代にね、この洗礼を授けた方だったんですけど、今アメリカに住んでおられて、そして、なんかインターネットで動画で我々だっていうことがね、判明したので、それで連絡してみましたっていうことでね、連絡してくださって、そしてまた会うことができたんですけれど、やはりそのこう全然ね、思ってもいないところからそういう反応が来るっていうのはですね、神様が世界に向けて、その働きをインターネットを通して進めようとしておられるなっていうことを本当に思わされます。で、アクセスを見てみてもですね、いろんなとこからアクセス来てるんですね。アメリカとかドイツとか、またブラジルとか、あるいは韓国とか、もう随分数が増えてきてます。だから私たちもですね、本当に主が言われた通りに、その対応をなしていかなきゃいけないなということを本当に思わされます。それから、教会ニュースはですね、ロシアから、たくさんアクセスが来てたんですね、今週。で、本当に不思議ですよね。全く我々の知らないところからそういったアクセスが来てる。そして、ハンガリーとかですね、もうなんか、なんでこんなとこから来るんだろうとか思うようなところからもですね、アクセスがあるんですね。で、何一つ偶然ありません。で、神様がこれをやれっていうことで、こうスタートしてるわけですね。で、インターネットの働きっていうのは、これから21世紀型の宣教の大きなポイントであるっていうことを神様は語ってくださって、そして、やりなさいって言われたので、まあ、我々もですね、こうどんどんどんどんこう進めていってるわけですね。で、今はまだその実っていうのは大きく出てきてませんけれど、しかしもうすでにいろんな形でね、動きが出てきてるんですね。で、これから用いられます。で、やはり神様はね、さっき予言でもありましたが、動画とかね、証っていうのはもっともっと載せていけっていうことを前々からこう語っておられるんですね。ですから、証があったらどんどん言っていただきたいと思います。そして動画もですね、これからいろいろ作って、載せていきます。ですから、ぜひ用意しておいて、また祈っておいて、いただきたいと思います。それで、こう一つ一つね、やれっていうことをやってるときにいろんな動きが出てくるっていうのを本当に、覚えさせられます。で、インターネットの働きっていうのはホームページだけじゃなくて、ブログもありますし、フェイスブックもありますし、ツイッターも、みんなこれインターネットを使った働きなんですね。で、私もですね、フェイスブックっていうのをやってるわけです。で、フェイスブックで、まあ、そんなにこちらからね、積極的に友達になりましょうとはあまりやってないんですけれど、この前ですね、フェイスブックで突然、 20何年も会ってない友人からですね、コンタクトが来たんですね。で、小学校時代の友達だったんです。で、全然ね、驚きましたよね。もう向こうはちょっと大企業で働いててね、忙しくて、まあそんなことなんかやってないだろうと思ってたらですね、実はやってて、そして私を何かの形で見つけて、それで連絡してきたっていうことなんですね。それで、彼がですね、じゃあちょっと一度会おうとか言ってですね、それで、ちょうど関西の方に住んでるね、やはり小学校時代の友達が、今度東京へ来るから、じゃあ一緒に会おうっていうことになってね。で、彼がその私の友人にまたコンタクトしてくれて、そして小学校時代の友達4人ぐらいで会ったんですね。で、この何一つね、偶然はありませんから、本当に不思議だなって思うのは、いろいろそのね、友達のお話を聞くことができたんですけど、ちょうど我々の年代っていうのはね、定年を迎える頃なんです。もう迎えた人もいますけれど、で、やはりね、その定年っていうのはね、やはりこの人生の大きな変わり目になるわけです。で、私の友達もこう言ってましたけど、一生懸命働いてきたのにね、それで、なんかここでね、何も特にあれもなく、こう、やめざるを得ないっていうのはね、なんとなくこう、虚しいっていうかね、寂しいっていうかね、そういう気持ちだっていうことを言っておられました。で、一人はですね、まだ大手のね、商社で働いてますけれど、それもやはりこのままね、どうしていくかわからないとか言ってましたし、そしてもう一人の人はですね、ある食品会社に勤めててですね、それでヒット商品のカレーを作ったんですね。カレーのレトルトパウチのヒットになった商品を、企画からそしてから開発してですね、そして売り出して、その会社でね、社長賞を3回も取ったとか言ってました。で、ね、メーカーは言いませんけれど、しかしとにかくこの、ね、レトロパウチってあちこちにありますよね。それの開発段階を、まあ、自分で開発、面白いですね。なんか普通企画と開発というのは別のはずなのに、自分が言って企画して、それでそれを開発してですね、まあ、元々技術屋っていうか、そういう食品関係の、ね、技術屋さんなので開発したんでしょうけど、それがえらい売れたわけですよ。その商品だけで200億とか300億売り上げがあったわけですよね。で、それなのにですね、社長賞3回ももらったのに、なんと役員にもならずにですねそして60になってね、もう定年になっちゃったよとか言ってですね、で、なんとなくこう、まあ、しらけてはいないですけれど、でも関連会社にね移ってやってましたけど、やはりその自分の人生を見ていくときにね、本当にいろんなことを一生懸命やってきたのに、一体これどういうことなんだろうとかね、そういう思いをこう非常に持ってるっていうことをね感じさせられたんですね。それで彼らは友達なんでね、パウロとは言いませんけど、まあサリチはいいよなとか言ってですね、本当になんかいつもニコニコして幸せそうで本当に、いいなとか言ってですね、羨んでるんですね。定年もないしなとか言ってですね。で、そうなんですね。で、で、何一つね、偶然ありませんから。で、ちょうどその Facebook を使ってね、友達に会わせてくださったのも神様ですし、そこでまた神様のね話をすることができたっていうのも、神様が計画しておられたことです。もちろんあそこにあるねトラクターも渡しました。で、今度はね、この前4人で会いましたけど、今度はじゃあいつかね、まあ、大阪から今度東京へ来た時、あるいは私が、関西行った時にはね、2人で会おうっていうことになってね、またもっと伝道する予定になってますけれど、でもそういう形でね、神様が一般の人たちの思いを教えてくださいましたし、そして、またね、彼にそういう福音をもっともっと伝えていくね、チャンスも与えてくださったっていうのはね、やはりもしインターネットがなかったら、そういう関わりっていうのはまた全然できてなかったわけです。でもですね、そういう道を神様が開いてくださったんですね。 でやはりフェイスブックもね、いい加減にしてちゃいけないなってことを思わされたんですけど、まあ、前はね野球部の人がフェイスブックでね私を見つけてこうやってくれた人もいました。高校時代の同級生がちょこちょこ見つけてねやってくれた人もいましたけど、やはり何一つね偶然ありませんから、そういう形でね昔の友達とかなんかにいろいろ話す機会、あるいは集まる時にね話すチャンスを与えてくださってるんだなってことを思わされました。だからそのインターネットの働きっていうのはもちろんそのホームページ協会としてね個人ホームページの働きもありますけれど、あるいはブログとか、ツイッターとかありますけれど、しかし個人個人においてもねそういったものっていうのは神様が用いようとしておられるっていうことをねぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして神様はねそれを導いておられますから、この祈っておけば、そのそれを通してねいろんな技が表されてくるっていうことをねぜひ覚えて、言っていただきたいと思います。でね、このインターネットの働きというのは霊的な働きですから、祈っていくというのが重要なんです。だから毎週のね祈りの課題にも出てますし、で祈祷会の中でも必ず祈ってます。それは、主が言われてるからですね。で神様が働いてくださるんですね。それを期待して歩んでいっていただきたいと思います。それから来週のですね4月13日、あ、今週になるのかな、今週の土曜日に心ゴスペルコンサートが、ザ・高円寺であります。で時間のある方はですねどんどん行っていただきたいと思います。でリンザール賛美に触れるっていうのはね私たちにとって非常に重要です。そして今神様はですね今回の感謝と賛美とリバイバルキャンプにおいてもこの賛美の重要性、そして回収賛美におけるこの臨在ということをね、神様は強く語ってくださいました。だから、この教会においてもね、この臨在ある賛美を捧げていくっていうのはね非常に重要なことなんです。で先週からね祈りの祈祷課題の中でもちょっとランクを上げたと思いますけれど、この賛美のためにね祈っていくというのは重要です。そして、臨座ある賛美が捧げられるときにどういうことが起こってくるか、その中で賛美をしている中で神の技が表されてくるんです。で今回の感謝と賛美とリバイバルキャンプにおいてもね、ルツさんがこの前明かししてくださいましたけれど、賛美の中で賛美の臨座の中でね癒される、そういうことが実際に起きてくるんです。だから賛美を捧げている中で、体調が悪い人が癒されちゃったり、また非常に苦しい方がね、心の解放を受けたりとか、そういうことが起きてくるんですね。だから、このキャンプでねそれを、神様が語ってくださったっていうのは本当にこれからねもっともっとこの賛美を用いられるんだなってことを思わされました。で我々もね本当に心から主を礼拝し褒めたたえる、そして、この賛美っていうのはねただ歌とは違います。でこれは私たちが神様を褒めたたえる歌なんです。それから神様を礼拝する歌なんです。ですから、その礼と誠をもってこの賛美していくときにすごいこう臨在が表されてくるっていうことをねぜひ覚えておいてください。そして本当にこう臨在が強くなってくるとその中でいろんな技が起きてくるということをねぜひ皆さんも体験していただきたいと思いますし、そして、それに向かってね私たちがいつも神様をそういう姿勢で、褒めたたえていくということはね非常に重要ですので、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。ですから今日もね少し霊歌をちょっと長く歌いましたけど、霊歌っていうのもね、賛美の中に入りますけれど、本当にこの感謝と賛美とリバイバルキャンプの中においてもね、臨在があったんですね。でルツさん隣にねエシュルンちゃん隣だった後ろだったかな隣ですね、エシュルンちゃんが座ってたんですけれど、霊歌を歌ってる時にねエシュルンちゃんがすごい綺麗な霊歌を歌ってたっていうことをね言ってました。でやはりね触れられてそういう形で 霊歌がね歌えるようになっちゃうんですね。でびっくりしましたよね。エシュルンちゃんはADHD でそれで自閉症だったわけです。で最初は言葉も何も言えない、わーとかね騒ぐのはいいですけれど、そして礼拝なんかあるとねこう飛び跳ねてあっちこっち行ってですね全く落ち着きがない、それでお医者さんだってどうなるか分かんないような感じだったわけですね。でも主はそのエシルンちゃんに対して賛美の賜物があるで賛美させなさいっていうことを言われて、でダンケン牧師もですね最初は知らん顔してたんですけど、ようやくこの主の言葉を聞いてね、でエシルンちゃんに歌わせ始めたんです。でそれから変わってきたんです。癒しが次々起きてきて、そしてこの前もね西田さんも行かれてましたけど、エシルンちゃんがね聖会中いかに静かに座ってたか、でもあれは不思議ですよね。ADH 多動症の人がねあんなにおとなしく座ってるってことはないんです。もう本当にギャーとか叫んだりあちこち動き回ったりですね、落ち着きがないはずなんですけれど、きちんと座っていた座ってたんですね。そしてまた、曲をね歌う時も自分で曲を紹介挨拶して曲を紹介してたんです。で自閉症の子がねそんなすぐそんな風にできるようになるってことはね本当に考えられないことですよね。でも主が癒してくださったんです。で神様がそのこの賛美に、ね、大きなポイントがあるって語られた通りに、このエシルンちゃんは次々と賛美を通して癒しを受けていってるんです。もちろん他の祈りとかねいろいろ要因もありますけれど、特にこの賛美ってことを語られて、そして今では綺麗な、まあ、我々よりずっと綺麗なね霊歌を歌えるようになっちゃってるっていうのはね、本当神様の力すごいなってことを思わされますね。ですから、それはこの一つのこと、そのダンケン牧師も歌わせろって言われてるのに何もしなかった時は何も起こんなかったんです。でも、歌わせ始めた時にそういう動きが出てきたっていうことなんですね。で私たちだって本当に心から賛美を捧げ始める時に臨在ある賛美を求めて祈り、そして捧げる時にですね何かがこれから起こってくるんです。賛美の中で技が起きてくるんです。人数がこれだけであろうと、またもっとこれから増えてきますけれど、その中で癒しとか解放とか、皆さんの心の傷の癒しとか、そういったものまでも全てこう神様が働かれるようになってくるんです。ですからこの賛美っていうのはね、リバイバルにも大きなポイントだっていうことをね今回の派遣でも言われました。感謝と賛美っていうのはねリバイバルの大きなポイントだって語られましたから、だからそこにおいてですね主の計画があるっていうことをねぜひ覚えて、共に、こう賛美していきたいと思います。それで、今日の御言葉ですけれどそれと同じように信仰ももし行いがなかったならそれだけでは死んだものですって書いてあります。まあ、ここの歌詞はね何度もやってますけれど、信仰行いがなかったらそれは死んだものです。だから信仰を使わないのであれば死んだものっていうことは神の技も何も見ないっていうことを言ってるわけです。信仰は使っていかなければいけない、信仰は用いていかなければいけない、信仰は実践していかなければいけないっていうことをこう言ってるわけですね。でまあ、日本のクリスチャン人口っていうのはまだ少ないですね。ちゃんと礼拝に出てる人たちっていうのは 0.2% だと言われています。で、まあ、いろんな数を数えても100万人にはなんないでしょうね。で、その中でね、本当に、この神様をね信じていながら素晴らしい神様を体験している人と体験していない人っていうのはいるっていうことに気づかされます。でアメリカでもそうですよね。同じクリスチャンであっても本当にこの神様、生きて働かれる神様の技を見ている人、そして神様の祝福とか恵みをたくさん受けている人と、それを全く受けてない人がいるっていうことにね気づかされるんですね。でその中でですね、 たくさん神様の技、神様の素晴らしさを受けてきた人はですね、本当にこういろんな祝福を受けているわけですね。で、神様本当に素晴らしいなと思っているわけですよね。で、今回行ったこの感謝と賛美とリバイバルキャンプの中のね、セミナーの講師だったマーリンさん、マーリンさんはですね、本当にたくさんの神様の技を見られてますよね。で、まあ、セミナーをされるぐらいですし、そしてまたもう何度も何度もたくさんの証を聞かせてくださいました。で、そういったこの神様を体験した人の証、そしてそれを聞いてですね、学んでいくっていうのは私たちにとって重要なんですね。だから神様はマーリンさんを通していかにこの感謝をすること、あるいは喜ぶこととかですね、そういったことを重要かということをマーリンさんを通して毎年毎年毎年毎年この10年以上私たちに神様を教えてくださってたわけです。で、だから今回受けた学びにおいても、やはりそれをもう一度ね、自分として捉えていかなきゃいけませんし、そしてその信仰を使っていくことに関してもね、どのように使っていくか、それらをこうもう一度自分でね、捉え直してみる必要っていうのもあると思います。でもちろん基本はもう決まってるわけです。で、信仰を実践していくわけですから、全てのことについて感謝する、そして賛美する、それから、賛美するって言ってもね、褒めたたえるっていうことと、あと歌を持ってね、賛美するっていうことがありますよね。で、去年一昨年ぐらいマーリンさんは、歌いなさい歌いなさいっていうことをね、言っておられましたよね。で、歌って賛美するっていうのも重要なんです。まあ、今年もね、またチームとして語られましたけど、賛美するっていうのは重要なんですね。そして、神様が言われたことを行っていく。で、マーリンさんっていうのは、この感謝と賛美っていうことでね、有名になっちゃってますけど、よくよくこのいろいろなセミナーを受けてるとですね、マーリンさんが本当に実は聞き従いの人だなっていうことをこう何度も何度もこう思わされるわけなんですね。で、それを通して受けた、このマーリンさんの恵みっていうのは本当にすごいなっていうことを思わされるんです。で、マーリンさんは本当にその信仰を実践してきた人なんです。で、もう誰よりもね、実践してきて、そしていろんな神様の技を見てきた人なんですね。で、この前のセミナーにおいてもですね、先週ちょっとお話ししましたけど、そこに至る段階があったんですね。このマーリンさんがですね、プリズントゥプレイズを書いて、こう話して、その証をですね、アメリカの有名な、ニューヨークにある非常に有名な場所、カーネギーホールっていうのがあるわけですね。コンサートやなんかが行われて、そこでメッセージをしてくれって頼まれて、そしてメッセージした時にそのプリズントゥプレイズのメッセージをされたわけです。で、その時にですね、そこに来てたお金持ちのビジネスマンがですね、マーリンさんに今日話したことを本にしたらどうかということでね、そしてお金出すからということで、版権をその人に譲って、それで5000部確か出したんですね。で、それはまあ売れちゃんと売れてよかったんですけど、実はその会社が倒産しちゃったっていうことなんですね。で、そこから先週の話が始まってるわけです。で、倒産しちゃって、その後どうしていいか分かんない、そして、どうなったかも分かんなくなってですね、そして神様に聞いてったら、マーリンさんは、カリフォルニア行きなさいっていう声を聞いてしまったわけです。で、カリフォルニアに行けって、その時どこに住んでたか分かりませんけど、自分でも言ってましたね。一体カリフォルニアはどういうとこかも詳しく分かんないです。カリフォルニアのどこかも分かんないし、でも主が行けって言われたから行くことにした。で、しかもですね、自分の動いていかなきゃいけないので、お金も必要ですし、そして向こうでね、泊まったりしなきゃいけないから、あれなんていうの、キャンピングカーじゃなくて、トレーラーハウスでしたっけね、車で引っ張っていく、それを買ってですね、全財産はたいていろんなものを売り払って、そして動き出したわけです。 まるでアブラハムですよ。どこか行くか分かんなくて、でも主に示されたからカリフォルニアへ動いていったんです。そしたらなんとね、ひっくり返って、そしてあっという間に買ったものがぺちゃんこになって潰れてしまって、で感謝して、そして喜んで、そしてそこらにステイした時に、先週お話したその馬でね行った時に、弁護士さんと知り合い、それから、そこの求めてた人がね、前電話してきてた人で夫が救われなくて困ってるっていう人がね、会うことができて、そしてそのご主人が救われちゃった。で神の技が起きちゃってるわけですね。でそれとともにその弁護士と知り合ったことを通してですね、向こう行ってから結局後から連絡があって、そのプリズントゥプレイズに関して判決を取り戻すことができて、そして自由にそれを自分で印刷することができるようになったわけですね。そしたらなんとそれがね、今や1900万部まで印刷されて世界中で配られるようになっちゃったわけです。もしそこでね、マーリンさんがカリフォルニア行けって言われた時に何もしなかったらどうだったでしょう。その連絡してきた奥さんのご主人は当然救われてないですよね。それから、弁護士にだって会ってないわけです。その当時も弁護士なんか知らないってことを言ってましたから、その弁護士さんとも会うことはできてませんし、そしてまたたまたまその弁護士さんがそのプリズントプレイズの関係して、その判例かなんか、ニュージャージーにいたがためにその裁判があるときにですね、それが見つくることができたわけですね。カリフォルニア弁護士さんだったらそんなことできなかったと思います。でも全てこの主が備えた中で、次々と働きが起こって、そして最終的にはもう自由にそれを出版して、そしてそれが、もう全世界で用いられるようになっちゃったわけですね。一つの小さなきっかけなんです。それは神様がカリフォルニアに行きなさいって言われたことです。でその時に、自分は従っていったわけです。で確かにそのカリフォルニア、自分がこの住んだこともない場所、そしてどういうとこかも分かんない、でもですねちゃんとそのトレーラーハウスまで買って、動き出したわけですね。で従った時に確かに神様の守りがあり、そして神様の技をこうマーリンさんは見ていったんです。もちろんその中で、ね、困難は許されましたよね。車がひっくり返ったりいろいろありました。でもですね、その後ろに働かれる神様がおられることをマーリンさんは知っておられたんです。だからこそトレーラーがひっくり返ってもですね感謝して、でニコニコしてね、こう崖をよじ登ってきてですね、家族で賛美したということを言っておられましたよね。で従っていく、そして、感謝する、喜ぶ、そして賛美する、一つ一つ小さなことからこのマーリンさんは実践していってたんですね。それともう一つですね、この前の派遣の中で、語ってくださったことはね、ずっと前日本に来られた時に明かしてくださったロイズ保険会社のことを言っておられました。ロイズ・オブ・ロンドンって言ったらですね、保険会社っていうほどですね、普通の保険会社と違って、それをなんかこう管轄するような保険会社とかね、なんか組合のようになっててね、で非常に保険に関しては権威を持っているところです。でそこからですねお呼びがあったんですね。偉い人を集めるのでそこでメッセージをしてくれって。それで、マーリンさんはロンドンまで出かけてですね、そしたら世界中からね、そこのトップの人たちが100人ぐらいですか、100人ぐらい集まってたっていうことなんですね。でやはりねそういう立派なお方ですから、きちんとした身なりをしてですね、そして見た感じでもね、みんな億万長者に見えたということを言っておられました。だからそういう人たちがねこう座ってるわけですよ、100人ぐらい。でその中でねお話を始めたわけですね。ところがですね反応といったら みんなブスッとしてですねつまんなそうな顔して全然人の話を入っていくような感じはなくてですね、でもうブスッとしてたっていうことをね言っておられましたね。ほんでどうしたらいいかと思ってですね、なんか面白い話をしようと思ってね、面白い話したんだけど、でもそれでもね誰一人笑いもせずニコリともせずにブスッとしてこう聞いてるそうですね。で神様はね、その次にですね、じゃあここでね、ロンドンだからロンドン橋落ちたっていう話歌をね歌ってやろうと思って、そこでロンドン橋落ちたっていう歌を歌ったそうですね。それでもね、誰もニコリともせず、反応しなかったんですね。で神様にね、ですね、そこで神様はマーリンさんにね、マーリンさんが神様もう一度聞いたんですね。聖霊さんは一体どうしたらいいんでしょうか。そしたらですね、私が示した歌を歌え、そして踊れっていうことを言われたわけです。それでその時にそのロンドン橋落ちたのメロディーで God is working for my good, for my good, for my good, God is working for my good, yes he really is っていうね歌をこう踊りながらこうやったんでしょうね。だからね、すごいですよね。そういうエグゼクティブの人たちが前にしてですね、突然踊れ、歌って踊れなんて言ってですね、言われたら私はちょっとビビっちゃいますよね。で、やっちゃったんですよ。そしたらですね、みんな何人かがね、ニコッとしてですね、それで後から、社長さんというのかどうか分かんないですけど、そこの責任者がね、来て、今日のね、そのプリズントプレイですかね、それを全員に各使者、世界中の使者に送りたいということでね、それで言ってこられたんですね。だから大逆転が起きちゃったわけです。で見た目はね全く反応がない、そして全くですね興味なさそうに聞いてた人たち、それもですね神様がマーリンさんが主に言われた通りにですね従ったわけですよ。いつも示している歌を歌いなさいっていうことと踊りなさいっていうことをね言われたわけですね。確かに難しかったかと思います。でもやった時に反応が表されたんです。そして、思ってたよりもっともっとすごい働きになってったわけですね。でその保険会社のいろんなもう世界中のオフィスにそのプリズントプレイズが配られることになっちゃったわけですもんね。で小さなことに私たちが忠実な時に神様は働いてくださるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。で私たちの人生の中においても神様が語られることっていうのはたくさんあります。ただそれに気づいてないこと、気づいてない時っていうのはよくあるんですね。まあ私もそうでしょうけど、皆さんもそうだと思います。神様は語ってるんだけど結局そちらに心が向いてないがために全然気づいてない、そういう場合っていうのはよくあるんですね。でもそういったことっていうのは本当に小さなことが多いんです。最初からね大それたことは言いませんよ。みんな100人の前に出てってね God is working for my good と踊って歌いなさいなんていうことを突然は言わないかもしれません。でも小さなことをちょこちょこ神様はいつも毎日毎日語っておられるんです。でそれを私たちがやっていくっていうのは聞き従いの歩みの第一歩なんです。例えば、今日ね、この少し霊下をね長くしなさいってこう言われたのに関してもですね、主はその賛美をねこれからは用いるからもっと臨在ある賛美を捧げられるように祈っていきなさいっていうから、この前も徹夜祈祷会もそうですし、この前先週の祈祷会もそうですし、賛美のことでこう祈り始めてるわけです。で今日の霊下もね、ちょっと長めにやったのはそういったことをこう神様に語られてるからやってるわけです。でこの小さなことにおいても、やるかやらないかっていうのが大きな違いになってくるんです。で示されてること自分自身にですね、皆さんがそれぞれ語られていることっていうのはあると思います。でそれをですね、こまめにやっていくんですね。で無視しちゃうんじゃなくて、例えばその賛美をこうね、 や、この賛美をもっとね、回収賛美をもっと強めていきなさいって言われても、知らん顔してたら別に知らん顔もできるわけです。それは選びなんです。でも言われたことをちゃんと選んでいくかどうかっていうのは、私たちが本当の素晴らしい生きて働く神様を見ていけるかどうかの大きなポイントになってくるんですね。で、その特にね、やりなさいっていうことは、例えばその感謝しなさいっていうことにおいても、あるいは悔い改めなさい、あるいは祈りなさいっていうことにおいてもですね、一つ一つこれは信仰を使っていくことなんです。でもあまりにもね、それをしなさすぎるがゆえに、この見てない人たちが多いっていうことを神様は言っておられるんですね。で、私たちはその周りさんを通してもね、信仰を使うことのいかに重要なことかっていうことを教えてくださってるんです。今回の派遣においても、やはりそういったことを通してね、感謝すること、賛美すること、そして聞き従っていくこと、これをですね、このやはりもう一度強く示されたんですね。で、それがこうリバイバルにつながっていく。で、私たちはその小さなことをどんどんやっていくんです。で、その積み重ねが大きな働きにつながってくるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。だから例えばこのインターネットにおいても、始めてった時にいろんな反応が出てきてますよね。さっき言ったように、いろんな世界からホームページ見る人が出たり、また全然知らないところからこちらにね、コンタクトしてくる方がおられたり、そうした旧友との関わりがね、開かれたりとか、もういろんな形で神様は働いておられます。やってなければ何も起こってないんです。で、示されたことはやっていくんです。そしてその時に、自分にとっては小さなことかもしれませんけれど、それが例えば十字架を追うことになるかもしれません。でもそれは、最初はね、その大きな十字架を追えっていうことは神様は言わないでしょうね。まあ、もちろん追わせる時もあるかもしれません。しかし最初は小さな十字架をだんだん追っていく中で、だんだん大きな十字架も追えるように神様はしてくださるっていうことですね。だから小さなことを小さく捉えて、どんなことでも本当に語られたんであれば一歩踏み出していく、それが実は神様の栄光の御業を見ていく大きなポイントであるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、この働きっていうのはね、自分の力でやるのではありません。神様の手があるかどうかなんです。神の手があるかどうかっていうのは、神様が言ってあることをやっていくかどうかの大きなポイントなんです。で、その神様に期待して私たちは歩んでいきたいと思います。それではお祈りします。愛する天様、あなたの恵みを感謝いたします。あなたが多くの学びを与えてくださり、またキャンプにおいても多くの祝福、恵みを与えてくださり、またそれを本当この流していく恵みを感謝いたします。主が働いてくださいますから、ありがとうございます。また、この町田教会においても、あなたの大いなる御業がこれから表されてくることを感謝いたします。この小さなことにおいて、確かにこの目をこの気づいているんですけど、それをやらないがゆえに次の段階に入っていかない方がおられます。その方に主が言われます。この一つ一つ小さなこと、それを大切にしていきなさい、私が語る小さなことを大切に取り扱っていきなさいと主が言います。また丁寧に取り扱っていきなさいと主が言います。また確かに私はあなた方一人一人に大きな計画を持っており、またその計画のうちを歩むということにこのポイントがあることを覚えなさいと教われます。実はその計画を歩むときに、それが自分のこの人生と何の関係があるんだろうとか、そういうふうに思う方がおられます、思いますけれど、しかし実はその従っていくときに、その自分の人生そのものが大きく変えられ、またこの周りの仕事、あるいは家族など一人一人が変えられていくことを覚えなさいと教われます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。 この罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから最初に全員で悔い改めの時を持ちたいと思います。愛する天様、どうぞあなたが豊かに御臨座を表してくださり、また癒しの御業を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。あなたが癒し主であられ、またこの解放される神であることを感謝いたします。どうぞあなたの深い御臨座を表してくださり、また賜物の働きを豊かに表してください。イエス・キリストの皆によって、この一人働く病の霊を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって一人一人の精神と肉体の病に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この中にこう頭痛がしている方があります。そこに今主が触れておられます。それを感謝して受け取ってください。また、この体がだるくて、なんかこう調子が悪いと思っている方がおられます。その体が今強められました。それを感謝して受け取ってください。またまた肩こり、首こりがある方があります。そこに今足が触れております。その足を受け取ってください。またこうまた目がちょっと調子悪い方があります。この目が痒かったり痛かったりする方があります。そこに今主が触れております。その癒しを感謝して受け取ってください。イエス・キリストは皆によって一人一人の精神と肉体に、この働く病の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。イエス・キリストは皆によってイエス・キリストの打ち傷による癒しを一人一人の上に宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。